医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は7月6日に放送しました大人のラジオの番組コーナー、ブルーライトポリューションのコーナー内容を再編してお送りします。ご出演は慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん、他の皆様です。
今回は、先月6月6日から8日に、東京で開催されました第1回国際ブルーライトシンポジウムを振り返ってみたいと思います。このシンポジウムでは、アメリカ医師会も警鐘を鳴らすブルーライト問題について、世界各国からの第一線の研究者を招きして、人体への影響をいろんな角度からご討議いただいたような会、
すごかったですよね、はい、本当に世界中の人が来てたからずっと英語でしたもんね。
そうですね。坪田先生、終えられてみてまずどんな感じでございます
か？はい、今回第1回の国際ブルーライトのシンポジウムということで、世界各国から300人の方が参加していただきましたので、その関心の高さにまず非常に驚きました。アメリカはもとよりですね、ヨーロッパからもいらっしゃっていただきまして、で、まあ、眼科医である僕がなんでブルーライトをやってるのかって、これ実は2つありまして、目はですね、簡単に言えば目はカメラであり時計だったっていうことなんですね。
それ先生のシンポジウムタイトルでした、
ね、そうなんです。目はカメラとして、使われてるのはもちろんですけど、そこによっては実はブルーライトというものがですね、カメラのフィルムを、傷める、ずっとブルーライトが当たっていることによって傷んでいくっていう可能性が一つあることと、それから時計としてはブルーライトが夜こう氾濫してますと、それによって僕たちは夜を昼と間違えちゃう、それから逆にですね、白内障っていうのはもうほとんど全ての人がなる病気ですし、水晶体っていうのは年を取ってくると少しずつ黄色くなってくるんですが、これが実はブルーライトを通さなくなってしまって、昼間ブルーライトが足りない状態、すなわち昼間は本当はたくさんなきゃいけないのにブルーライトが足りなくて、夜はない方がいいのに氾濫しちゃってると、この問題をやっぱり、ちゃんと解決しなきゃいけないねということで、世界から集まりました。
ダブルでダメージになるってことです、今のような、生活は。
そうなんです。で、それのバックグラウンドには一つは、その昼間足りないっていうのは超高齢化社会、たくさんのお年寄りがたくさんいっぱいいらっしゃる、それから今度夜ありすぎるっていうのは、これは実は、LED 電球、それから LED のバックライト、
もうほとんどのスマホから、iPad 類から、
こう薄型のね、
みんなそうですもんね。
そうなんですね。これ前ラジオを聞いた方はご存知だと思いますけど、今の LED 電球とかこういう iPhone とかですね、こうスマートフォン、それからコンピューター、テレビ、ほとんど全部がブルー LED なんですよね。でブルーが主体になってて、そこに黄色い光をうまく発するようにフォスフォラスというのは塗ってあってですね、その黄色と青を見ることによって僕たちは白くと感じてるんですけども、実はブルーライトに、溢れてるということで、本当に様々な声がありました。
そのブルーライトのいろんな側面を見るっていうので、例えばその照明の研究者の方がいらしたりとか、
いずれつまりそういうダメージの少ないライトの開発っていうのももちろん進められてるわけですね。
そうですね、ブルーライトの比率が少ない、いわゆる目に優しい LED っていうのは開発が進んでるんですが、ただねコストがねなかなか合わない、
あとなんかその食品系だと、例えばそういう、目のその網膜へ、への障害を守るなんかその食品因子があるっていうことで、
そうなんですよ、実は網膜の中心に黄斑っていうのがあるんですね、黄色い斑と、ここがちょうど、5ミリぐらいの本当にちっちゃな部分なんですが、そこの部分で僕たちは物を見てるんですね、でそこがおかしくなると、いわゆる物を見る中心が、ダメになってしまって、人の顔が見えないとか字が読めないとか、この病気が加齢黄斑変性、加齢というのは加える年、アメリカでは失明率が第1位、日本では第4位で、
これからもっと増えてきそうですね、日本人でも。
そうなんです、ブルーライトと関係してるって言われてるんですが、この加齢 黄斑の原因であるブルーライトを実から守ってるのが実はルテインという食べ物の中にある、うんうん、あのカロテノイドなんですよ。
黄色い
黄色いです、ね、だからその黄斑の黄っていうのは黄色いって書くんだけど、はい、これはカロテノイドがそこに、うんうんうん、もう溜まってる、はい、ルテインが
あれ、あれですよね、あの実はあの緑色だけどほうれん草なんてのは多く含まれたりするんですよね。
そう、あの、はい、ほうれん草が一番日本人がルテインを、うん、まあ、取る野菜なんですね、はい、うんうんうん、でこれのシンポジウムね、はい、一つありましたね、
そのルテインの最新研究をフランスから、はい、
フランスとアメリカから来まして、はい、日本の先生も発表しました、はい、実はルテイン今アメリカで話題になってまして、はい、アメリカであの、まあ、とにかく失明率第一位ですから、うんうんうん、あのナショナルインスティテュートオブエイジング、それからナショナルインスティテュートオブアイが、はい、10億円ぐらい突っ込んでですね、はあ、そのルテインが
いいですね、そういうちゃんと研究費がね、国ってのは
そうルテインが本当に加齢黄斑変性の進行を食い止めるかっていう研究をしたんです、はい、うんうん、エレズっていうのはエイジリレーティッドアイディズイズっていうそういう研究グループが、うんうん、で今から10年ぐらい前に、はい、エイレズ1っていう研究があってですね、うんうん、ではビタミン A、C、E と亜鉛と銅の組み合わせ、はい、いわゆるサプリメントですね、うんうん、はい、これが加齢黄斑変性を抑えるということが分かってきた、うん、はい、でドクターバーンスタインっていう先生がいるんです、うんうんうん、この先生はそのルテインの対価でですね、うん、ルテインはこう加齢黄斑変性と逆相関する、だからほうれん草とかいっぱい食べてる人はなりにくいっていうことがあるので、じゃあこれをサプリメントにやりましょうと、うん、何年か前に提唱してですね、はい、このエイレズ2っていうのがあったんですよ、うんうんうんうん、でルテインを取るとどうなるかというのをやってみたら非常に面白いの、すごく面白いんですけど、それは
どんな結果だった
の。一つはねプライマリーエンドポイントって言って、うん、その4000人ぐらいの人の効果でいうと実は差がなかった。だけどサブ解析といってですね、はい、ビタミン A にあたる、カロテンをそのルテインに置き換えた群は下がってたの 10% ぐらい、っていうかね、カロテンが入ってると、カロテンが吸収されちゃってルテインの吸収が悪くなっちゃうみたいな、その解析からすると、だからカロテンを抜いてルテインを入れた方がいいんじゃないかっていうのが一つの結論ですし、うんうんうん、それから、ベータカロテン入ってる方が少しだけど肺がんの率が高かったんですね。あ、なので多分
昔もありましたね、そういう研究が
ありましたよね、は
い、う
ん、だから今度の推奨は、ビタミン A、C、E の中の、まあ、A の代わりに、はい、ルテインを入れて、うんうんうん、っていうような形になるんじゃないかと思います。
先生、あれルテインってね、うん、その黄斑のところにもたまると思うんですけど、うんうん、あれ結構肌の細胞の中にもそれなりに行くんですよね。
そうです。
いや、それでいや実はもしかしてこれラジオ聞いてらっしゃる女性の方にもね、うん、ちょっと朗報かもしれないんですけど、うん、ずっと紫外線の肌に対する害って言われてきてるじゃないですか、うんうん、でも実はそのブルーライト含んだビジュアルライトも、うんうん、かなり深いところまで入って、うん、実は肌痛めるらしいんですよ
そうです
ね。でそれがどうもルテインみたいなものがね、うん、入ったUV ケアのやつを塗ると、うん、そのビジュアルライトをシャットアウトするらしいんです。でもしかしたらだからちゃんとルテイン取ってたらうっすらと肌にそういう、うん、サンスクリーンができてるかもしれないですね。
そうですね、はい、ルテインっていうのは本当に光からなんと体を守る、はい、もう素晴らしい物質なんですよ。だから植物は実は全てを持ってる。
だからそういうことか。なるほど、なるほど。
みんなね、はい、例えば、ほうれん草とか太陽に当たって、この人たちどうして日焼けしないのかなって思いません、こんだけ太陽当たって、はいはいはい、ルテインが守ってる。
はあ、一番守る、
一番守ってる。それで、それから光アンテナでもあり、でバーッと来すぎちゃった時にそれを、吸収して守る役目してる。だから人間はもっと賢くて、その野菜が一生懸命自分で守ろうとしてたやつを食べちゃって、自分では作んないんだから、食べちゃってそれをうまく使っちゃって、で一番障害の起きるとまずいところ、それは目の黄斑なんですよ、うんうん、だからそこに集めてるわけ。
なるほどね。
ブルーライトシンポジウム本当に いろんな世界の先生がいらして話して、うんうんうんうん、坪田先生一番面白かった講演は何でしたか？
僕ね、何個かありましたけど、岡村先生って、うんうん、京都大学の先生がいるんですね。この人はサーカディアンリズムのもう世界的権威なんですが、うんはい、彼がやはりその最も基本的なサーカディアンリズムの話をして、それから、サーカディアンリズムを調整する薬、例えば時差に行ってアメリカ行ったってすぐ治んないし、例えば、タイムシフトワーカーの人が一日、例えば夜働いちゃって、さあ朝になって寝ようと思ったって寝れないと、
うんうんうん、
そういう時にそれをパシッと、例えばはい2時っていうタブレットがあったら、それ飲むとはい午後2時です、
それはでも先生たち、例えばその、うんうん、がん細胞はなんかこう早朝にたくさん分解するとか、例えばそれあるじゃないですか、うんうんうん、だからそういうの分解できなくなるような治療とか、そういうことも視野に入れてるんです
ね。そうですね、あのがん細胞についてはまた複雑で、がん細胞のサーカディアンリズムがどうなってるかとか、そこら辺はまだ分かってない、もちろんあの保たれてるがん細胞もあれば、おかしくなっちゃってるがん細胞もあるんだけど、そこの部分についても多分これからサーカディアンのアプローチができるでしょうし、やっぱり非常に面白い。それから、はい、まあ、今あのやっぱりタイムシフトワーカーの人ね、いっぱいいるで、まあ、17% ぐらいって言われてますからね、その人たちはやっぱり、がんとかね、それから糖尿病とか高血圧になる可能性が高いので、まあ、そういう人たちに今何ができるかと、これは大事だと思うんですよ。まあ、将来はそういう薬だとしても、やっぱり今あのすぐできることはやっぱりブルーライトね、これをケアすることだというふうに思いますね。
なるほど。
だから夜はやっぱりコンピューターは極力やめる、うんう
ん、はい、
でもどうしてもやめられない人は、うんうん、これ今 PC メガネってあるじゃないですか、はいはいはい、こういうブルーライトをカットする
ジンズ PC とかですね、
ジンズ PC とか
すごい売れてるんですよね、あれ
すごい売れてる。
だからあれがあれそれだけ売れるってことは、みんななんとなくやっぱりもう、あ、この光ってなんか悪そうだなって感じてる人もいたってことですよね。
そうですね、ジンズ PC 僕たち今研究してるんですけど、2つのメカニズムがある、はい、1つは、やはり夜それをかけることによって、ブルーライトがね、目の中に入るのを防ぐことによって、サーカディアニズムを良くする、あともう1つね、実はねドライアイと関係してた。
へ
え。昔からね不思議だったんですよ、なんでこんだけそのみんな目が疲れると疲れる、それで、あのジンズ PC を使うとこの目が、疲れなくなるのかというふうに思うさ、で実際でもアンケートを取るとそうなんですよ、
だけど先生のすごいシビアなドライアイの患者様がかけられると良くなる、
でね、この話ちょっと長くなるんだけど、とにかくドライアイの、悪い症状を、ブルーライトをカットすることによって、取ることができると。
でも先生、今なんかこう薬局行ったりとか、いろんなとこ行くと、いろんな PC メガネっていうのを売っていて、
僕ね、驚いた、100円ショップで売ってた。
そんな大丈夫なんですか？
それね、ちょっとよくない。だって、セルロイドでできててね、ちょっと歪むのね。で、やっぱり、僕、眼科医として言っときたいんですけど、やっぱりクオリティの高い、ブルーライトカット、メガネを使ってほしい。
大切な目ですもんね。
そうです。やっぱり暗いとかね、それから歪んでるとか、傷がついてるとか、やっぱりそういうものは良くないので、クオリティの高いものを使ってほしいと思います。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。